ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。フランスのエマニュエル・マクロン大統領はイスラエルにガザ地区とレバノンでの軍事作戦を停止し、政治対話に置き換えるよう求めました。マクロン大統領はブリュッセルでの欧州連合首脳会議後の記者会見で、イスラエルに対し地上作戦を行わなず、特にユニフェル平和維持に関する国連の約束に従って国の主権を尊重するよう求めました。マクロン大統領はハマスの指導者ヤヒヤ・シンワル氏の死は戦争を終わらせる理由になるべきだと強調しました。イスラエル国防軍は木曜日、シンワル氏がガザ地区南部での作戦中に殺害されたことを確認したが、ハマスはまだ指導者の死に関する声明を発表していません。それでは次のニュースです。国連パレスチナ難民機関 UNRWA を支援するための共同公約文書に署名している国連大使のグループは、同機関に対するイスラエルの行動に懸念を表明しました。トルキエのアフメティルディス国連常任代表を含む少なくとも123人の国連大使が国連安全保障理事会前に集まり、報道陣に共同声明を発表しました。クウェートのタリク・アルバネ国連特使は UNRWA に対するイスラエルの行動の危険性を警告し、 UNRWA の重要な活動を妨害したり停止したりすることで生じる深刻な人道的、政治的、安全保障上のリスクを強調しました。アルバネは UNRWA 職員に感謝の意を表し、彼らが無限の感謝の気持ちを持ってこの機関の仕事をフォローしていると述べました。パレスチナ国連特使のリヤド・マンスール氏は、123カ国が集まっていることは UNRWA が非常に必要であるという非常に強いメッセージを送ったと強調しました。それでは次のニュースです。米国政府はガザ地区でハマスの指導者ヤヒヤ・シンワルを殺害したイスラエルの作戦には自国軍は関与しておらず、いかなる役割もしていないと主張しています。しかし、米国政府は昨年10月7日の攻撃以来のハマス人質事件に関するテルアフィフのハマス指導者らの次会に自国の情報が貢献したことを認めました。これは国防省情報同館のパトリック・ライダー空軍少佐が伝えました。ライダー氏の声明は、米大統領ジョー・バイデンがガザ地区でのシンワル氏の死亡報道についてコメントした後に行われました。バイデン氏はコメントの中で、イスラエルによるシンワル氏や他の過激派組織リーダーの捜索を支援するよう米国の特殊作戦や諜報員に命じたと述べました。バイデン氏はまた、シンワル氏の死後、ガザ戦争が終結する可能性についても述べました。それでは次のニュースです。海外亡命中のハマス指導者は、カレッド・ミシャルは、イスラエルの軍事作戦での指導者ヤヒヤ・シンワルが死亡した後、ガザ地区を支配する組織の指導者を引き継ぎました。ミシャル氏は、現在、シンワルに代わってハマスの暫定指導者を務めています。この役職でミシャル氏は、現在、
イスラエル人人質の解放に関する交渉や議論に関わる重要当事者との連絡を担当しています。イスラエル当局者は以前、シンワール氏が10月16日にガザ地区南部で起きた銃撃戦で死亡したと発表しました。それでは最後のニュースです。インドネシアと中国の企業はインドネシアで電気自動車用ベッテリーセル製造の合弁会社を設立することで協力することで合意しました。国営企業副大臣のカルティカ・ウィリオ・アルモジョ氏は2027年までに合弁事業の成果が得られることを期待しています。この提携はインドネシア政府所有の投資持ち株式会社であるペテ・インドストリー・バッテリーズ・インディア IBC は中国の兄弟電池メーカーであるコンテンポラリー・エンプレックス・テクノロジー CATL の事業部門である CBL インターナショナルデベロップメントの間で確立されました。カルティカによると、このプロジェクトにおける提携には電池材料の製造、電池セルの製造、電池のリサイクルが含まれています。この電池工場は西ジャワ州のカラワンにあります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。さしごお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、南スラワシのマカサラから来ました。ハサヌディン大学社会政治学部はマレーシア工科大学マーラ行政政策学部およびインドネシア共生協会 IAPA と協力して海洋ガバナンスについて議論する国際会議を開催しました。 The Second International Conference on Administrative Science ICAS 2024 の Bridging Wave of ChangeMaritime Governance and Sustainable Development と題されたこの活動がマカサラのハサヌディン大学のタマン・ランレイヤ・キャンパスで開催されました。この活動は学者、実務家、影響力のあるリーダーを集め、海洋ガバナンスと持続可能な開発を取り巻く様々な問題について共同で議論するための媒体となることが期待されています。ハサヌディン大学の学長によると、持続可能な開発目標を達成するための統合された海洋ガバナンスの重要性を考慮すると、このテーマは議論するのに非常に興味深いものです。次のお便りはアチェのバンダアチェから来ました。アチェ数言語センター BBPA の辞書用語専門知識専門サービスグループ KKLP は、今年提案されているインドネシア語定時点 KBBI に511もの外用語合意が新たに登録される可能性があると述べました。 BBPA 辞書及び用語 KKLP 長官のズルファー・ミルダ・マトンダン氏は、実際には BBPA によって提案された948の外用語合意があるが、その全てを KBBI エントリーとして含めることができないと述べました。エスカベレに基づくと、議論に成功した910の合意のうち339の合意はそのエントリーと意味が KBBI で見つかったため拒否されましたが、意味の修正が提案される可能性のあるエントリーが3つありました。提案された外国語合意は独自の概念、 KBBI にはまだ概念がない、エイフォニック発音しやすい、およびインドネシア語規則に従って書かれているという基準を満たすものです。10月15日の時点で KBBI でアクセスできる外用語の合意は176個があります。最後のお便りはジャカルタから来ました。ポムダインドネシアセンター PIC は、安全平和効果的有益となる2024年のピルカドの実施について国民に知らせるため文化祭を開催しています。インドネシア34州の若者代表から数十人の若者が参加した文化祭には、タマンミニインドネシアインダー TMI の西カリマンタンパビリオンで開催されました。 PIC のギンカ・フェブリアンティ・ギンティン執行委員は、11月27日の同時地方選挙を成功させ、安全かつ平和的に実施するため文化祭では地域のダンスが取り入れられると説明しました。PIC はまた、インドネシアの統一性と誠実性が 十分に維持されるよう、2024年の地方選挙の実施を監督する用意があると表明しました。また、数十人の若者が平和的な地方選挙を宣言し、あらゆる形態のヘイトスピーチやフェイクニュース、国家分裂を引き起こす可能性のある行為を避けるよう国民に求めました。彼らはまた、官僚を支持し、見解の違いや政治的選択を尊重するよう社会に訴えました。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、あきしです。今日は10月19日の出来事をお伝えします。最初は1999年10月19日、インドネシアのエンペールは東ティモール住民投票を承認しました。元ポルトガルの植民地であった東ティモールは、1976年7月17日に正式にインドネシアに統合されました。東ティモールはインドネシアの27番目の州になりました。しかし、ティモール島の東部に位置するこの地域で起きた混乱は、統合によっても解決されませんでした。多くの政党が東ティモールのインドネシアへの加盟に反対しています。1999年まで国連は東ティモール人口の世論調査を提案し続けました。そして1999年1月27日、ハビビ大統領の政府は特別自治が Bun rito yu futatsu na senta ko si o teji shimashita. Sen ku yaku kyuju kyune na chigasu. San junichi higasi timor no toro ku yuken sha no yaku kyuju hachi pasento ga Tohyo ni ikimashita. Jumin Tohyo no kekka wa 1999 年9月4日にニューヨークとディーリーで発表されました。その内容は東ティモール人口のほぼ 78.5% が独立が分離を望んであり、インドネシアの特別自治権の申し入れを拒否しているというものです。そして1999年10月19日、インドネシア共和国人民協議会は東ティモール州をインドネシアから分離する住民投票の結果を正式に承認しました。次は1987年に起こったビンタゴの悲劇でした。1987年10月19日にビンタゴ地域で起きた列車事故の悲劇はインドネシアの鉄道史上最大の列車事故になりました。この事件は700人の乗客を乗せた西ジャワスランカスピトンハッスの列車カア225が乗客500人を乗せた中央ジャカルタのタナハバン駅から来た列車カア220と衝突したことから始まりました。この事実はチケット購入時に記録されたデータにのみ基づいています。なぜなら今でも何百人もの密航車が車両、機関車、車両の屋根を埋め尽くしているからです。この事件では100人以上が死亡、約300人が重軽傷を負いました。この数字は確実に増加します。なぜなら列車はまだ20の犠牲者がいたため、彼らを避難させることができなかったからです。この事故では少なくとも156人の命が奪われ、300人の犠牲者が負傷したと推定されています。最後はマレー行政センターの設立でした。マレーシアはクアラリンプールに変わる行政センターをプータラジャヤと名付けて設立しました。この名前はマレーシアの総大首相トゥンク・アブドゥル・プータラの名前から取られています。管理センター自体の設置は1995年10月19日に行われました。現在スランゴル州は政府との取り引きを経てプータラジャヤ地域を占領しています。それとは別に、この取り引きにより、スランゴル州はその業界内にクアラルンプールとプータラジャヤという2つの連邦直轄領を持つことになります。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Bukan pujangga yang
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。国立研究イノベーション庁 BRIN のラクサナトリン半導庫長官は、国家研究とイノベーション次期指導内閣におけるインドネシア共和国プラボスビアント次期大統領にとって重要な関心事であると述べました。ラクサナトリン半導庫氏は、プラボスビアント氏が研究とイノベーションの分野に注力していることを説明し、その一つは2025年の研究予算の総額によって証明されており、その額は約5000億ルーピア増加する予定です。将来のインドネシアの研究とイノベーションの発展に関する議論と討論は、選挙で選ばれた政府の代表者とともに、BRINによって数回開催されてきました。インドネシアは黄金のインドネシア2045年の目標に向けて知識ベースの政策と経済を導入する必要があるため、これは前向きなことです。これを実現するには教育、科学技術、デジタル化分野への投資を支援する政府の政策が必須と考えられます。ラクサナトリン半導庫氏は、宇宙分野の研究とイノベーションは政府の優先事項の一つであると述べました。なぜなら宇宙はインドネシアの主権の一部であるが、現在インドネシアは通信衛星以外に特別な衛星を持っていないからです。ブリンはインドネシアの領土主権を維持しながら、インドネシアが宇宙空間を最適に利用できる能力を確保するための戦略的装置を講じなければなりません。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Satu pun yang ku sesali, malah Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンの Indonesia です。今回は中部ジャワ州の典型的な飲み物、エスバデックをご紹介します。バニュマスは中部ジャワ州の地区で、自然の美しさだけでなく、エスバデックなどの豊かな伝統料理でも有名です。この飲み物は単なる普通の飲み物ではなく、バニュマスの伝説的な料理の一つでもあります。エスバデックはジャワ語でマンガルーと呼ばれるココナッツの花から来ており、マンガルーをはたいてジュースを取り出します。樹液を得るのも簡単ではありません。まずマンガルーがある頂上までヤシの木に登らなければなりません。特別なのは誰でもマンガルーを摂取できるわけではないということです。登ることができ、高所を恐れない人だけが樹液を取ることができるからです。木の頂上に到達すると、通常樹液を集める容器または場所を設置し、水が満杯の場合は翌日それを採集します。この方法は簡単ではないため、バデックを作る人は非常に少ないのです。しかし現在バニュマスでは数は少ないもののバデックを販売している人がいます。エスバデックの売りは、通常長い竹でできた容器にバデックを入れるという独特の方法で商品を販売していました。普通はこの竹を自転車の後ろにくくりつけ、売り手が自転車に乗って回っていました。しかし今ではバデックの売り手が竹を使ったり自転車で移動したりすることはほとんどありません。バデックを入れる竹製の容器はポンコールと呼ばれ、ポンコールごとではなくグラスごとに5000ルピア程度で販売されています。バデックの色はココナッツウォーターに似ていて、あまり透明ではなく少し濁っていて、 味はココナッツウォーターのような感じです。バデックの飲み物は日中特にうだるような暑い季節に爽やかな味わいを楽しめます。爽やかなだけでなくスタミナ維持もできる。バデックは普通に飲むだけでなく温めて飲むこともできます。バニュマス地域にいる場合は特に暑い時期に喉の渇きを潤しスタミナを高めるエスバデックを楽しみください。リスナーの皆さん、これでパソネの印象を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Dan mati untukku.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、ワーナワーニです。今日はイスナ・ラファエルのゴールデンクラシック音楽賞での功績についてお伝えします。今回はインドネシアの学生たちの国際舞台での輝かしい活躍に関する感動的なニュースをお届けします。ジャカルタのビヌスクールシンプルクの中学生イスナ・ラファエルさんが権威あるゴールデンクラシックミュージックアワードの音楽コンクールで1位を獲得しました。ゼスコンフリーの返却ディジーフィンガーズを演奏し、イスナルさんは各国からの参加者を破りました。ゴールデンクラシックミュージックアワードはグランドプライズフィルトオーソーと協力して、ストリング、ピアノ、ボーカルの分野で世界中の才能あるアーティストに世界の舞台で自らを披露する扉を開き、国際的なキャリアへの道を切り開く賞を提供します。この勝利の結果、イスナルさんは米国ニューヨーク州カルニギホールのワイルリサイタルホールのステージに招待されました。ビヌスクールシンブルクは学力と生徒の才能のバランスを重視するインターナショナルスクールとして、イスナルさんの音楽、特にピアノの才能開発を全面的にサポートします。ビヌスクールは国際バカロレアまたは IB プログラムを通じて、オープンマインド原則に基づいたリスクを負う勇気などの価値観を教え込みます。このアプローチにより、イスナルさんは音楽の世界への興味を探求しながら学業を管理することができます。これはバランスの取れた教育が生徒の情熱を特性にすることなく、いかに高い成果を達成するよう促すことができるかを示しています。イスナルさんの成功は彼を誇りに思うだけでなく、ビヌスクールシンプルクの友人たちにとってインスピレーションの源になります。彼がアメリカの名誉ある舞台に立つことができたのは、家族や教師のサポートが彼の成功の鍵の一つでした。この成果はインドネシアの学生が熱意と献身を持って世界の舞台で競争し、優れた能力を発揮できることを証明しています。イスナルさんの功績が他の学生にとって、学術分野と非学術分野の両方で夢を追い続ける動機になれば幸いです。リスナー皆さん、これでワーナワーニを終わります。
Voice of Indonesia.
Rizna minasan, ongaku no hirobara desu. Konkai wa Rama Aipama ga utau Ariati o goshoukai shimasu. Kono kyoku no sakusha wa Indonesia no ongaku sekai no jinbutsu de ari, 1939年に国民的英雄でもあったイスマイル・マルズキです。インドネシア音楽の発展の歴史の中でムス・モリアディ、クリス・ビアントロ、エム・リファニ、タントウィ・ヤヒア、ヘンドリー・ロティンスルー、ラマ・アイパマ、音楽グループシシ・ティプシーなど多くのインドネシア人歌手がこの曲を広めてきました。この曲は男性歌手だけでなくグレース・サイモン、エンダーララス、女性歌手によっても歌われており、最近では音楽グループノナリアによって歌われていました。この曲は美しいバラのように美しいアリアティという女性の姿からインスピレーションを得て作られました。この曲も深い片思いの気持ちを表現しています。この曲は彼にとって完璧な人物であるアリアティという名前の女性に対する感情を表現する男性の物語を歌っています。自分の愛に応えられるはずがないことを悟ったにもかかわらず、彼は夢の中でアリアティを崇拝し、そこで束の間の祝福を感じていました。それでは皆さん、ラマ・アイパマが歌うアリアティを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kau gemilang seni pujaan, dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Terpetik daku, walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Dosakah hamba kau terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia seribu satu malam. Namun aku bahagia seribu satu malam.
Voice of Indonesia.
Mungkin lebih baik berhenti menyendiri di sudut kota ini. Ku tutup pintu hati untuk semua cinta, walau batin ini menangis. Jangan datang atau titip salam, hanya menambah luka di hatiku. Hapuslah namaku, hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada. Biarkan aku sendiri, menyendiri tanpa dirimu lagi. Walau harus ku akui, hanyalah kau yang sangat ku sayangi. Hatiku pun tak ingin mencari pengganti dirimu. Datang atau titip salam, hanya menambah luka di hatiku. Hapuslah namaku, hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada. Biarkan aku sendiri, menyendiri tanpa dirimu lagi. Walau harus ku akui, hanyalah kau yang sangat ku sayangi. Hatiku pun tak ingin mencari pengganti dirimu. Hatiku pun tak ingin mencari pengganti dirimu.
Voice of Indonesia.